皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第442回目。先週に引き続き、大瀬さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは、よろしくお願いします。
そうですね、気持ち的に楽になったっていうのもあるんですよ。うん、感覚が一つも言ったんですけど、楽しいなっていうのが最近の感覚です。やっぱり無在庫の時ってやっぱりお金を稼ぐため、まあ当たり前、まあ今もそうなんですけど、稼ぐありきだったの。お金も稼ぐありきみたいな感じだったんです。今の場合はちゃんと、需要とかも調べて、商品から通して、こういうお客さんにこういうペルソナの人にこう届けたらいいんだなっていうのをちゃんと仮説で考えて、それがハマるかどうかを BDCA で回してみたいなのが、お客さんの顔が今ってすごいちゃんと見えるんですよ。無在庫の時って、そうだった
ね。なんかわかる気がする。
無在庫ってなんか魚群探知機みたいな感じで、
なるほどね、
この漁場にこれぐらい、なんかお魚がいつもだから、そこに取れて網投げとこうみたいな、針いっぱいから、なので、この魚がなんで釣れたかってわかんないんですよ、一個一個って全然。
ああ、そっか、そっか。
そうなんですよ。たまたま釣れたというか、たまたま引っ張った形になるので、今ってそのちゃんと商品設計してやってるので、買うべき人が来てくれてて、そこが説明できるのがやっぱりすごい楽しいなと思います。
一本釣りができてるってことですよね、じゃあね。
そうなんですね。だって、なんか今サプリがまだ売れてないんですけど、サプリもだから、こうだから売れないんじゃないかみたいな仮説がちゃんと立てられるので、それはそれで売れない売れないで、そう、やりようがあって楽しいなっていう感じですね。
ああ、そういう意味で楽しいな、だもんね。なるほどね。確かに、まあ、無在庫の時はもうね、本当に、雲を掴むような、もうとりあえず出せ出せ出せ、みたいな。
おっしゃるとおり、雲を掴むようですよ、本当に。
ねえ、で、とりあえずそれ引っかかっちゃったら、それお金になるから、とりあえず、仕入れて売れ、発送しろ、みたいなね。
そうですね。とにかくオペレーション回して、はい。
そうですね、オペレーション回してですよね。
はい、まあ、そこは上手くなりましたけど、はい。
なるほどね。
はい。
その無在庫の時の、もう、これ本当嫌だったなっていう、なんか失敗談ありますか？言えるようなやつでもいいですけども。
嫌だったもん。
そのさっきそのチャットを開くのが本当嫌だったって言ってましたけど。
ああ、それは嫌でしたね。あるし、嫌だったっていうんで言うと、まあ、群馬なんで、今のこっち中古品とかやっても、なんか、よくわかんないけど売れなくなる時期ってあるじゃないですか。
はい。
なんか、例えばなんか、お盆だから売れないとか、2月だから売れないとか、在庫切らしてるから売れないとか、理由がないのになんか、なぜか売れないみたいな日があったりするじゃないですか、何しか。で、それが、こっちだったらまだなんか、いろいろ動けるんですけど、無在庫の方って、わかんないものにわかんないものが重なっちゃってるから、ただ耐えるしかないですよ、この間って。だから、打ち手もないし、ただ売れないみたいな。時期があったりとかして、その時は結構辛いですね。固定費もかかるし。
なるほど。さて、ね、打つ手ってあと出品ぐらいしかないですもんね。新規出品者。
そうなんですよ。数出すしかないんですけど、そうなんですよ。はい。
ね、でも、それだけのアイテム数出したら、もういいでしょうですよね、だってね。
だいぶ出し尽くしてて、はい。1200万でも、はい。
1200。すごいな。もう画像とかもすごい量ですよね。
そうですね。もうそこはやっぱりある程度自動で作れるようにしてっていう実力的ですよね。
でもサーバーで100万かかってたんだ。150万？
サーバーと VPS システム、なんか通信代とかで150万。そうですね。もうサーバーだけで100万くらいかかってましたね。はい。
そうですか。
はい。
そうですか、すごいな
ぁ。AWS にめっちゃ払ってました。
あー、Amazon ね。AWS、月いくら払ってたんですか？
AWS1 万くらい払ってました。
いくら？
気に100万ぐらい払ってました。
はい、
ちょっと優遇してくれないかな、今の中国人にいると思ってるんですよ。いっぱいお金払ったんで。
いや、ちょっと、うちも、うちで使ってるシステムじゃないんですけど、ちょっと依頼を受けて、はい、システム、作って納品した会社があるんですけど、
はい。
そこも AWS 使ってるんですけど、
はい。
だってもう、5000円もいってないですよ、月に。それもなかなかの、あれなんですよ。はい、仕組みなんですけど、
はい、
で、その規模から聞いて、今、100万って聞いたが、どんだけすごいのを作ったんだと思って今。
そうなんですよ。AWS って安いから使ったはずなのに。
そう、ね。ですよね。
そうなんですよ。めっちゃ量も増えるし、あとなんかもう、きつかったのが、なんか2年だから円安になったじゃないですか。
あ、そっか。
で、なんか当時は、安かったんですよ、日本のより。なんですけど、円安になっちゃって、これによって、
あ、そっか。
5倍は引き継ぎ、見て3、見て4倍ぐらいになって、それ持って、なんか、ぐらぐら目に働いてるなと思って。
そういうことですか。
ところに、はい、円安を食らいました、あれは。
すげえな、AWS、100万使ってたんだ。
お得意様でした。はい。
お超お得意様じゃないですか。なかなかいないっすよね、だって。ああ。すげえな。すごい。あ、そうですか。じゃあもう、そのシステムエンジニアももう専門で言いたくないだったんですか、外注さんでしょうけど。
でも、そこに関しては専属じゃなくて、専属っていうか、作ってくれる人もちろん定期的に、都度払ってはいたんですけど、うん、なんか、それが毎月とかではなくて、うん、そのメンテナンスが必
要
な
時に、うん、都度
みたいな感じです、
ね。あ、都度ね。
はい。
よくそのシステム作ろうと思いましたね、でも。
もう、なんか、作る前に儲かるのは分かったんですよ、作ったら。
これ
こういう風にやってったら、いっぱい出せるし、うん、売れる商品がいっぱい集められるし、売れるしっていうので、なんか、売れたことは分かったんですよ。
うん、
だから、まあ、だったら、まあ、やっちゃおうかってことで、実際、利益が出たので、ここは判断としてはよかったんですけど、まあ、とはいえって感じで、はい。
とはいえね。
はい、とはいえ。
でも、その元のシステムがあったから、それをどう、それより、なんだ、バージョンアップするためには、やっぱそのぐらいのシステムがかかるっていうのはもう、最初から分かってた感じですか、そうすると。
そうですね、
だんだんそう、うん。
そうです、徐々に増えていった感じ。もともと、なんかね、梶原さんに教わってた時、まだ、自分の理由を育てたんで、梶原さんに教わった通りにやった時期が大体、出品数で、多分100万も出てないんですよ。まあ、それでも多い、もちろん多いんですけど。
うん、多いですよね。
そっからなんか自分流にちょっと変えて、数増やしてってみようって時に、まあ、最初300万出品ぐらいまでした時に、あ、これはなんかいけそうだなっていうのが分かって、で、あとはちょっとサーバーとか作っていったら、あとは出せるなってことで、徐々にその300、500になり、500が1000になり、みたいな感じですね。で、徐々にやっぱり重量課金とお金かかってきて感じです。
ですよね。
はい。
スタートが AWS いくらだったんですか、スタートの時期は。
スタートなんかもう全然、多分10万かかってないんじゃないですか。
まあ、それでも10万からスタートしてんだ。はいはい、それが10倍になっちゃうんだ。すごいな。そうです。だってそのシステム移行、バージョンアップっていうか、そのシステム上の方にすると、それなりに、サーバーの、なんですか、引っ越しじゃないけど、移行作業も必要じゃないですか。
それは、あれなんですよ、なんか、
大丈夫だったん
ですか？そう、継ぎ足しなので、そこは、単純に重量課金が増えていっただけみたいな感じでした。
ああ、そうなんですか。
はい、はい。
そうなんだ。すごいな。そんなことをやってたんですね。
アホです。本当に。
いや、でもそれでね、売り上げ作って、利益もきっちり残して、 来たわけですから、いや、大したもんですね、でもね。
力技の極みです。はい。
なるほど。でも、単価3万っていうのはすごいな。でも、そんなに登録できるもんなんですね。単価3万の商品っていうのは。平均単価3万。
意外にやっぱり、そうですね。売れる可能性、もちろん全部が、全部というかまあ、1、2% のものしか売れないので、うん、あれなんですけど、とはいえ、売れる可能、なんですかね、全くないんですかね。適当に全部、それも1200万出してるわけじゃなくて、売れる可能性のあるものを絞って一応出してるんですよ。だから全然それぐらい売れる可能性の、僕なりに売れる可能性のあるもので3万円以上のものみたいな、それぐらいは発売って感じですね、世の中には。
じゃあ大体そういう目利きというか、は、自分の中で分かってたんですね、じゃあね。その、梶原さんから、
梶原
さんからいろいろ教わって、
はい。はい、もうそこは、大前提はやっぱり梶原さんの基礎があって。って感じです。
すごいですね。すごいですね。でもさすがにもう今は、やろうと思わないってことですね。だからだいぶね、1% まで落としたってことですからね。
そうですね。もう、なんか本当に、負担なくできるところだけ、はい。
うん。
ちょっとだけ残ったって感じですね。はい。
で、今はその中国輸入とサプリの方でやってて、中国輸入の方が、あれですか、こう OEM を作って、今楽天とか出してる感じですか？
それもアマゾンで、今まだ、
ね、
はい、アマゾンだけで、ちょっと楽天はやりたいんですけど、なかなかちょっと、楽天を誰から学べばいいかわからなくて。
あ
商売的には楽天でもいいなと思ってるんですけど、ちょっとなかなか、
手が
出せなくて、はい。
ここ
は、はい、出会い
で。とりあえずアマゾンで単品通販みたいな感じなんですか、じゃあ。
そうですね、アマゾンで、はい、そうですね、まあ、中国輸入の方は何個か商材を今後増やしていこうと思うので、増えてると思うんですけど、はい。
あ、そうですか。
まだまだ全
然。どうですか、中国、どうですか、その中国輸入今、この OEM やってて。
はい。
はい、
うん。楽しくできてます。
その、前のプレッシャーよりも、に比べたら。
そうですね。
その一言につきますよね、なんかね。今ずーっと聞いてて、なんかね、わかりますよ、はい、その、楽しくやってますって、一言になんか詰め込んでるなと思ったもん。伝わってきた、今。
そう、そんな感じです。
ああ。いや、まず何が楽しいですか、その、中国輸入。
中国輸入が、何ですかね。まあ、さっきも、さんがおっしゃった通り、雲を掴んでる状態じゃなくて、ちゃんと、なんすかね、相手を見てできるというか、そこでその仮説検証をちゃんと回せるってところがやっぱり楽しくて。
なるほどね。結果がついてくるって感じですかね。
そうなんですよ。その、ちゃんと、その仮説が正しかったかどうかの答え合わせまでできるので。それは楽しいですね。っていうのと、なんか、なんか最近やっている、やったのが、昔、僕、中国人やった時が、その、まず、ある意味正しいんですけど、教えとしては、その、趣味で探すな、好き嫌いで探すなって商材を言われてて、データで、その、セール商品をちゃんとデータ取って探しなさい、何でも好き嫌いせず探しなさいってことが、結構、昔は言われていて、で、それでなんか僕、あんまり面白くなかったんですよ、例えばそれが。
はい。
今になってもそれは正しいと思ってるんですよ、本当に。
うん。
売れるのが分かってる
ん
で。なんですけど、最近は割となんか僕が興味があるとか使うものだったりとかっていう商材を中心に結構調べてたら、その、多分僕、性格なんだと思うんですよ。興味ないものに僕、本当に興味がなくて、なんか。
分かるわ、でも、それ。確かに。
なんか、興味がないものに対しての考えがめちゃくちゃ浅いですよ、僕。
いや、そうなんですよ。調べるね、熱量が全然違うんですよ。
そうなんですよ。本当にそうで、だから、なんか、商品ページとか商品写真でも、指示を出すっていう時も、いい感じにやっといてくださいぐらいな感じだったけど、当時わかんないですけど。なんかそれ売れねえなと思うんですけど。
うん。
最近はなんか、
わかるわ。
そうなんです、本当に。
そう、自分の熱量が入った商品と、適当にやったやつは、本当全然違いますよね。
最近、本当僕が口うるさいなと思ってて、いや、こんな細かいとこ言うみたいなデザイナーさんに、みたいなのが、最近自分でも面白くて。本当デザイナーに謝りながら、すいません、本当細かいんですけど、僕がどうしても気になっちゃって、みたいな感じで。
はいはいはい。
そこはちょっと変わったなと思いますね。っていうと、やっぱりこの、無在庫で雲を掴みながらでも、やっぱり、ある程度、過去に行った経験、行ってきた経験がついたので、
うん。
自分の、ある程度、まとまった金額を売る感覚がなんか持てたというか。
はいはいはい。
当時はやっぱり、その、まだ、月収で本当、100万とか200万とか、いつも300万とか、しかやったことがなかったので、なんか、とにかくなんか目の前のものを頑張ってやっていくみたいな感じなんですけど、そこがなんかある程度まとまった売り上げを立て、まあ、全く日本では違ってたことで、その金額を売るっていう感覚がちょっとつかめた感じがあって、で、その、無在庫経由、サプリ経由、中国輸入で、なんか、その、売る感覚も、なんとなくある程度、決まった時って売る感覚も出てたし、で、なおかつ、サプリでその、ここ、リタ厳しかったので、ある程度、商品企画の力もついたし、っていうので、なんか、今、いい感じにちょっと、回り始めてるかな、
なるほどね。はいはいはい。まあ、そうやってね、自分の、その、販売する、あの、商品に対する思い、が伝わってくるっていうか、伝えら、乗っけられるっていうか、商品に気持ちをね。
やっと乗っけられるようになりました。
ですよね。で、その一品二品っていうか、そのカテゴリーに集中できるから、いろんなこと調べるんですよね。ライバルとかね。あと、競合商品とかね。すごい調べますよね。で、あと、ネットでね、いろいろそのキーワード検索してみたり。やりますね。
そう。僕の商品が監修を入れることが多いんですけど、監修者の方を。
はいはいはい。
けども、監修者より僕の方が詳しいです、商品。
ああ。いや、そうなんですよ。詳しくなるんですよ、商品に。やっぱり思いが入ってるから。
はい。
もう、一番のセールストークできますよね、自分の中でね。
本当に、はい、それぐらい調べてます。
確かにわかるわ。お客さんに何聞かれても答えられますよ、みたいなね。あ、それは楽しいですよね。
そうですね、本当に。
そうですね。
はい。
それは楽しいわ、いろいろ。で、それが結果として結びついてくれば余計にね。
そうですね、はい。
でしょうし。で、まあ、仮にそれがうまくいかなかったとしても、じゃあ何が悪いんだろうって、また検証を始めてね。じゃあここ変えてみよう。どうなろう。どうなんだろう。みたいなね。
はい、
そうですよね。改善して、結果見て、どう変わったか。ですもんね。
こんな感じで。
なるほど。で、サプリがまだこう、リリースはしたんですか、サプリは。
リリースはもう、して、
してるんです、ね、
2ヶ月ぐらい前にしてて、はい。
なるほど、はい。それが初めてなんですね。
あ、そうです、サプリ自体は。
なるほど、なるほど。結構時間かかったんじゃないですか、そのリリースするまで。
そうなんですよ、なんか、サプリ自体もそうなんですけど、袋の印刷にすごい時間かかっちゃって、なんか工場が混んでたみたいで。11月ぐらいに最初注文したんですけど、結局リリースが3月、2月、2、3月になっちゃって。
随分かかりましたね。
そうなんです。すごいかかっちゃったんですよ、そこが。終わって、まあ、逆に、だから、それで待てたから、中国輸入また始められたっていう、プラスの方が結果大きかったんですけど、はい。
なるほどね。
はい。また、2個目、3個目はもっと全然早くできそうなので、僕も慣れて
ます。
って感じで。
確かに、そのサプリやってる人の話聞くと、まあ、資金も欲しいし、その立ち上げるのにも結構ね、時間も労力もかかるのは聞いてたんで、 で、またね、競合も多い市場なんで、特にアマゾンはね。あ、大変だなーっては思ってたんですけど。
そうですね、そこもやっぱり、ちゃんと力をつけていかなきゃなっていう感じです、今は。
だって、まあまあのロット数ですよね。一回の発注でね。
そうですね。まあ、とはいえ、なんか、うちの場合は結構、コーディネーターさん、お願いしてるコーディネーターさんがいるんですけど、工場との間で。その方が力あるのか、結構多分、さっき来たらかなり、ロット数抑えられてる分、
ああ、そうですか。
まあ、ぐらいですよ、ね。
ちなみに、ロット数聞いていいですか？ P 入れますけど。
いや、これは全然、聞いてきた。
あ、大丈夫ですか？
なんか、サプリでも、なんていうか、押し固めた、プレスで押し固めた錠剤みたいなタイプと、カプセルタイプがあるじゃないですか。で、まあ他にももちろんあると思うんですけど、で、僕がやってるのと錠剤タイプだと、最低ロット1000個でできて、1000袋です、ね。で、カプセルが3000袋。必要みたいな。
まあ、
もちろん工場によって違うと思うんですけど、多いかなって感じですね、ですが。
なるほどね。やっぱそのぐらいは、そのぐらいになるんですね。
そうですね。サプリで1000円だったら正直かなりいいかなって思って、
全部。で、それは、あれ、なんだっけな、誰に迷ってたのか。一釜分も作んなくちゃいけないでしょ？
ああ、そうです。確かになんか上、何錠以上みたいな言われます。確かに。はい。
ねえ、なんかそれを使い切らないと、みたいな、それがロット数みたいな。
はいはい、そうなんだと思います。多分内情的には。
ああ、ですよね。
はい、
で、その、さっきなんかパッケージの方が納期がかかったっていうことでしたけど、はい、そっちの中身の方は、どのぐらいの、あれなんですか、注文のサイクル、注文ってか、注文してから上がってくるんですか？
中身だけだったら2ヶ月もかからず
に、ぐらいできる
んですか？多いんですよ。はい。
ああ、じゃあそのパッケージだけだったんだ。足引っ張っちゃったのが。
そうですね。ちょっとなんか混んでたみたいで、はい。
あ、そうですか。まあでも今回一回作ったから、次からはまあ、あれですか。いろいろこう順調に、回っていきそうな感じはあるんですか？
そうですね。サプリの方も。とりあえずそうですね、その残り2商品に関しては、てか1商品目もまだ諦めてなくて、今いろいろ今一応試行錯誤してるので、多分これだったらうまくいくんじゃないかな、みたいなの今やってるんで、まあ、そこで売っていくつもりではありますけど、そこは、とりあえずもう3つ、最初の商品って3つは注文済みなので、そこはもう責任を持ってというか、ちゃんと売っていこうかなって思ってます。
なるほど。
はい。
そうですか。まあでも、その日本柱っていうか、まあそのサプリが立ち上がってくるとね、なんか楽しみですね、またそっちはそっちでね。
そうですね、やっぱり違う楽しみがあるなと思います、中国
人
は。やっぱサプリだと、今アマゾンでやってますけど、本当にうまくいった場合、その後単品リピート通販みたいな展開が考えられるので、ここがやっぱり夢があるなっていうのも。あって、はいはい、お金ある程度かかるけど頑張っていきたいなとは思
ってます。自社ショップで売るとかですか？
そうですね、もうまさに、はい。
SNS でやっちゃったりとか。
ね、お金かかりますけど。
ね、今はどうなんですか？その SNS 系はやってるんですか？その、OEM 系、OEM の商品では。
まだもう全然、Amazon ばっかり、で、そこは、まずアマゾンができたら次が、楽天に広げられたらぐらいの規模感なので、全然そこはまだ、販路については、そんな感じです。
なるほどね。じゃあ、なんとか、ちょっと、中国輸入の商品で、OEM で、単品のノウハウを、力つけて、で、次入ってきた、サプリで、 ドンと行く、みたいな。
そうですね。まず、ここはやっていきたいですね。はい。
ねえ。まあ確かに、でもな、アマゾンの、サプリ見るとすごいんですけど、よう行きましたね、でも、そこ。
そうですね。なんか、昔、プラプラしてる時期に、アマゾンじゃなくて、単品リピート通販のサプリの、勉強もしたことがあって、スクール入って。
あ、そうなんですか。
そう、3年前、あ、でも本当は5年前ぐらい一回やりたかったんですよ。で、なんですけど、
そうなんだ。
そうなんだ。勉強したことがあって、ただ、これがもう、いきなりアマゾンじゃなくて、自社サイトの単品リピート通販だったので、結局、お金が多分1000万、2000万単位で多分どんどん使ってるみたいなのが、勉強終わったタイミングで分かって、さすがにちょっとやったことないものにそれはかけられないなと思って、諦めた経緯があったんですよ、5年前ぐらいに。
ああ、そうか、そうか。
そうなんですよ。
ああ、なるほどね。はいはい。
そうなんですよ。そっからの今、アマゾンが、全然多分それに比べると全然かかんないので、だったら一回やってみようかっていうような感じでした。
なるほど。当時、秘めてた思いを、ここで。
これならなんとかできるんじゃないかなと思って。
あ、なるほど。資金もできたことだし、ちょっとチャレンジしてみようかと。なるほど。あ、そういうことだったんですね。まあでも、ねえ、やっぱりその、苦労して、無在庫販売やって結果出したから、こっちの、サプリも行けたわけだし、中国に、OEM にも行けたわけだし、その元手がなかったらね、こういうチャレンジもできなかったですもんね。
そうですね、そうですし、やっぱり、その時々に本当にいい出会いがあったというか、いい方に本当に出会えたなと思って、そのさっきの無在庫の梶原さんもしっかりですし、今のサプリとか教えていただいている方もそうですし、それこそ一番最初起業した当初の、中国人の方でもやっぱりいい師匠に出会ってますし、当時。ここはまあお金もそうですけど、本当に、ありがたい時に、ありがたい方に出会ってもらってるなっていうのが本当に僕が一番やってる後の感覚ですね。
なるほどね。
だからきっと楽天もそろそろ出会えるんじゃないかなと僕は思ってるんです
けど。わかりました。
はい。
あれには出ないんですか、虎には。
これはちょっと、すいません、あれはもうちょっと梶原さんしかできないです。
いや、あれ
無理です、
俺、3回ぐらい見たんですけど、梶原さんのやつ、面白かったっすよね、でも。
だから、見てる分には、はい、見てる分には。いやで、怒られたくないです、僕も。
いや、だってあれ、最終的には梶原さんめっちゃ褒められてたじゃないですか、
はい、
って。
はい、はい、はい。
ねえ。はい、その、なんか最後どんでん返しみたいな、虎たちがもう、梶原さんを絶賛してたんで、いや、すげえなと思って。あれ、これ面白いわ。
あれはすごいっすよ。本当に。
最初めちゃくちゃ怒られてましたもんね、梶原さんね。
はい。本当に。
そしたらだんだん、梶原さんのキャラが出てきて、虎たちがね、もう、梶原さん絶賛してましたからね。いや、梶原さんのこだわりもね、すごかったです。すごいっていうか、いいですよね。なるほどね。トラ出ないんですか、トラ。
はい、あれは梶原さんだからできました。
そうですか。わかりました。はい。では、坊さん、時間になりましたので、
はい、
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、次がですね、やっぱりその、はい、結構中国輸入で、
はい、
からお世話になっているというか、すごい、尊敬している島田さん。
はい。
結構もう、大先輩の方なんですけど、を紹介していただきたいと思います。
わかりました、
はい。はい。
島田さんとは、まあ、大先輩っていうことなんですけど、なんかどういうつながりだったんですか、はい、
それこそ、僕が挫折した時の、中国輸入をやってた時に知り合った方で、まあ、僕の気持ちを打った人は、 基本的に僕の同期の二人、ものすごい奴がいたので、その二人が僕の気持ちを追ったんですけど、うん、その時に、そこに所属して、やっぱり他にも過ごしているなっていうふうに当時から思った中の一人です。
ああ、なるほど。あ、まあ、尊敬してるってことですね、だからね。
もう、いや、すごいですね、本当に。
あ、そうですか。はい。ありました。では、その島田さんを次回お呼びしたいと思います。
よろしくお願いします。
は
い、
では、楽
し
みです。では、大瀬さん、はい、大瀬さんからその島田さんに一言、伝言、メッセージをお願いします。は
い、毎回、Facebook のお孫さんとの投稿に行くのを癒されています。
まあ、お孫さんの投稿してるんですね。
そうなんですよ。なんか、一見、やっぱりちょっと、近寄りがたいような、僕見てる方なんですけど、ものすごい優しい、うん、さらっといい方ですし、ここのお孫さんとの写真がものすごいほっこりするなというふうに思って見てました。
なるほど。なるほど。
はい。
じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
よろしくお願いします。
はい。では、大瀬さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。引き続き、物販の方ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。